77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけですね、はい、新感覚農業バラエティなやラジオ、今日も始まるわけですけれども、うん、はい、
はいはい、
今日はですね、
はい、
11月13日、
はい
はい、うん、11月13日は今日は何の日でしょうか。
出ましたね。
いいたまにこれやりますもんね。ではないですもんね。
13日の金曜日。13
ね。
13日の金曜日。
あ、うーん、あ、まあ、分からない。そうですね。まあ、もうそれもそうなんですけど、
はい、
今日はですね、もっと大切な日なんですよ。
はい。
はい、
何でしょう。
今日はですね、茨城県民の日なんですよ。
知らない。
茨城県民の日ですよ。年に一度の大切な日ですよ。
茨城県の方、ご存知ですかね。
茨城県の方もちろん、もう今茨城県盛り上がってると思います、
は
い、
そうなんですね。
茨城県の皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます、
はい
はい。
まあ、1871年のこの日に茨城県の名前が付けられたということなんですね。
はい、そうなんですね、はい。何があるんですか。
ま
あ、
今日はですね、まあ、県内のいろんなスポットが、人気スポットがですね、無料になったり、まあ、安くなったりと特典があるんですよ。
県内の、
はい、茨城県のですね。
茨城県民だけ。
茨城県民だけとそうじゃないのもいろいろあります。
おー、はい、なるほど、はい、どういうスポットが、
はい、まあ、まあ、一番はですね、木漏れ日の森イバランドですね。
木漏れ日の森イバランド、行ったことあるんですか。
行ったことないですよ。
あ、ないんですか。
行ったことないです。行ったことはないですけど、でもきっといいところだと思いますよ。
そうなんですね。
まあ、それだけじゃないですよ。
はいはいはいはい。
はい、あのね、この読売ランド、まあ、これもね、行ったことないんですけど、うん、は
い、行ったことないんだ。
これはですね、でもすごいんですよ。東京都にあるんですよ。
うん、そうなんですか。
はい、東京都稲城市にあるんですけど、ここはですね、はい、今日から1週間無料になるんですよ。
待ってください、それは茨城県民だけですか。
茨城県民もしくは茨城県に通勤通学してる人でも OK なんですよ。
太っ腹。
そうなんですよ、もう東京都にあるのにですよ。
ああ、
はい、
ああ、で、すごいですね。
すごいでしょ。で、はい、なのでもう、ね、これはもう多分東京都のこの稲城市が、うんうん、多分茨城県に敬意を払ってしてるんだと思いますよ、多分ね。
はいはい、はい、なるほど、はい。
まあ、東京都だけじゃないですよ。千葉県もそうです。茨城県のお隣千葉県、
すごいですね、
はいはい、成田夢牧場っていうところです。ここも今日無料なんですよ。
成田夢牧場っていうところ行ったことあるんですか。
行ったことはないですけど、でもここもね、きっといいところだと思います。
はい、無料ですか。
これはですね、茨城県の小学生のみ無料なんですよ。
へ、
まあ、でもほら乳搾りできますからね、ここ。 あとアスレチックもあるので、
へ、
ね、茨城県の人ね、こう行くべきですよね。
すごいですね、茨城県。
はい、
はい、
もうそこだけじゃないですよ、他にもありますよ。
何ですか。
上根公園レジャーランドって、こう茨城県日立市にあるんですけど、ここも今日だけ無料にな
って。行ったことあるんですか。
ここも行ったことはないですけど。でもね、ここね、ジェットコースターとかメリーゴーランドもあるんですよ。
そうそう、
はい。
ね、はい、
でね、うん、これだけじゃなくて、このね、上根動物園っていうね、隣にあるんですけど、それも今日だけ無料になってるんですよ。
は
い、であとね、茨城県植物園、
うん、
はい、でこれはですね、茨城県民以外も無料になるんですよ。
行かなくちゃ。
そうですよ、太っ腹なんですよ。
太っ腹。は
い、であとね、ミュージアムパーク茨城県自然博物館も、うん、茨城県民以外も無料ですし、
うん、
はい、あとですね、アクアワールド茨城県大洗水族館も、うん、まあ、これはですね、無料じゃないんですけど割引になるんですよ。はい、これ茨城県民以外は OK。
すごいですね、はい、茨城県ってすごいですね。
すごいですよね。まあ、あとこれだけじゃなくてですね、うん、大洗マリンタワーもそうですし、うん、茨城県立児童センター子どもの城もね、
うん、
ここもね、無料とか割引になるんですよ、ね、茨城県すごいですよね。
茨城県だけかな、こんなことするの。
なんか東京都民の日とかの上野動物園が無料になったりとかね、しますけどね。
へ、
はい、長崎県民の日ってあるんですかね。
聞いたことないです ね。
なんかどっか無料に、ね、なんかしてほしいですよね。
駐車場無料にしてくれませんか、ね、
駐車場無料なんかもっと楽しいのにしましょうよ。ちびっ子たちも楽しめるような
すいません、
ね、そういうのに ね、なんかどこがいいのかね、島原城とかね、はい、なんかが、ね、無料になったら、ね、嬉しいでしょうけど、はい、まあね、この茨城県民すごいですよ ね、もうしかも、ね、周辺の都県からも歓迎されてますので ね、もう茨城県すごいですよ。
すごいですね。
はい、
うん、ね、そうなんですね、
はい、もう今日はね、もうあちこちが無料になるって、はい、すごいですよ、
うん、じゃあもうでも私たち今から行こうと思ってももう間に合わないですね。
あ、間に合わないですね、うん、はい、もう今日もう、ね、今放送もう夜の9時ですし、うん、あ、茨城県民も間に合わないですね、
うん、あ、そうか、
はい、茨城県でもねこの放送聞けますけど。
なるほど、来年のため の告知ですね。
そうですね、うん、はい、来年もきっと無料になると思います、う
ん、はい、はい、ですね、
はい、うん、でね、我々茨城県民じゃないですけど、はい、あの茨城県民以外も OK というね、
なるほど、
太っ腹施設もあるので、
なるほど、
はい、なのでこう我々も茨城、うん、ね、まあ、今日もそうですけど、うん、来年も再来年も茨城県民の日は、うん、茨城県を、うん、についてね、こう祝いたいですね、
うん、そうですね、はい、お称えしたいと思います、
はい、はい、もう、はい、なので、うん、もうなやラジオは今日茨城県を称えたいと思います、う
ん
うん、
はい、
農家バーなやのなやラジオ、どうしてこんなに私茨城県に熱くなってると思います？
うん、それはなんか今日の放送にヒントがありますか？
あ、はい、
もしかすると
なやラジオは農業バラエティなんですよ、う
ん、あ、農業と関係する件、
はい、あるんですよ、ね、もう、はい、もう大ありなんですよ、
うん、
でどのぐらい大ありかっていうと、
うん、
もう茨城県はもう日本有数の農業県なんですよ、
うん、あ、はい、そうなんですね、
はい、
うん、
まあ、農業県ね、まあ、茨城県だけじゃないですけど農業県って聞いて思い浮かべるのどこですか？
うん、北海道
ですよね、
うん、
はい、まあ、北海道、まあ、あの毎年野菜果物の出荷額は北海道が1位なんですよ、
うん、
なんですけど茨城県もねなかなか負けてないんですよ、
うん、あ、そうなんですね、はい、
まあ、
うん、
広さが結構違うんで、うん、なので、うん、まあね、1位っていうわけにはいかないですけど、
うん、
まあ、手元にある資料だと、
うん、
まあ、2位になってることが多いです。
2位ですか、
はい、
すごいですねそれ、はい、うん、
で、まあ、この2位が、はい、まあ、時々変わるんですけど、まあ、1位は北海道不動なんですよ、
うん、
まあ、広いんでもう、
う
ん、
そうですね、
はい、もう仕方がないと思うんですけど、
王道ですよね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、2位の茨城県は、うん、まあ、たまにね千葉県になったりとか、
うん、はい
はい、鹿児島県になったりとか、
うん、
はい、愛知県とかねなったりするんですけど、
うん、
まあ、茨城県が2位になることの方が多分多いと思います。
なるほど、
はい、
うん、
で、まあ、茨城県の、まあ、まあ、まあ、農業ブランドの、ところ、県なんですけど、
うん、
あの北海道とはちょっとあの戦略が違う感じですね。
戦略が違う、はい、
まあ、はい、
そうですね、同じ戦略ではいけないでしょうね。
そうなんですよ、はい、うん、というのも、うん、あの北海道ってあのすごくたくさん作れるんですけど、
うん、
あのまあ、弱点というのが、まあ、一つあって、
うん、
それがですね、あの、消費地から遠いんですね。
消費地、あ、
はい、
うんうんうんうん、
消費地っていうと、
まあ、本土から遠いって感じですね。
そうですね、人口がたくさんいて、うん、で、あの買ってくれる人たちがいるところから、
うん、
北海道遠いんですよ。
そうですね、
はい、
うん、
でなので、まあ、北海道産とか、うん、北海道産美味しいよみたいな、
うん、
まあ、そういったこうブランド戦略をしなければいけないっていうか、まあ、そう、まあ、それがまあやっぱり必要なんですね、
うん、
というのもやっぱどうしても輸送コストもかかりますし、
うん、
で鮮度的なものでも、まあ、ちょっと不利な立場にある場合が多いので、
うん、
はい、じゃがいも玉ねぎとかあまり関係ないですけど、
はいはい、
なので、まあ、その輸送コストとかをこの、まあ、そのブランド化ということで、
うん、
吸収しなければいけない、
うん、
なので、
うん、
あの北海道なかなかそういう工夫が必要なんですね。なので北海道産という感じでこう、まあ、宣伝してやってるんですけど、
うん、
茨城県はそのあたりかなり有利なんですよ。
へ、あ、まあ、そうですね、
はい、まあ、なぜかというと、
ね、
そうなんですよ、東京がもうすぐお隣なので、
うん、
なのでもう次々あの作ってから、まあ、とにかく作って売ればいいんですね。はい、まあ、そういう意味では千葉県もそうですね。はい、なので、まあ、私、
うん、
千葉県に前住んでて、で茨城県もまあ近かったので、まあ、行ったりとかもしましたし、
うん、
でまあ、千葉で野菜売ってた時はですね、
うん、
あの茨城県の野菜売ってたんですけど、
うん、
もうね、まあ、質もね当然味もいいですし、
うん、
で、お値段もですねやっぱりお手頃で、うん、なのですごくいいものいっぱいありましたし、はい、関東地方ではこれほとんど茨城県産しか見ないなというものも結構ありました。
ということはやっぱりその関東の台所といっても過言ではないというか、
なんかはいそんな感じですね、供給地。
なるほど、
はい、まあ、関東には、まあ、そういった、まあね、消費がすごく多いので、
はい、
頑張って野菜果物を作ってる地域は茨城県だけじゃなくてもたくさんあるんですね。
ほうほうほう、
まあ、埼玉とか群馬とか、
はい、
まあ、栃木とかもそうなんですけど、
うん、
まあ、そういったところでもう本当にたくさん作ってるんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、茨城県と、まあ、まあ、ついで千葉県ですかね、がなかなか目立つ存在かなというところですね。
なるほどね、
はあ、
うん、行ったことないですけど。
そうですね、うん、まあ、ここ九州からはねちょっと遠いですし、ね、うん、なかなかねこう茨城県産の野菜が、まあ、九州の方まで流通していることはですね、まあ、東京ほどではないんですけど、
うん、
でも本当にね、もう出荷額もいいですし、高いですし、で、あとね、まあ、全国1位のものがすごくたくさんあるんですよ。
へー、
はい、
ちょっと初耳でしたね、
はい、
うん、もうイメージじゃなかったですね。
ですよね、
はい、はい、
なかなかね九州でも茨城県登場しないんですけど、
うん、
まあ、そんな茨城県の全国1位のもの、
はい
はい、たくさんあるんですよ、
はい、
まずはですね、
うん、
さつまいも。
え、
はい、
さつまいもですか。
はい、さつまいも関東地方では茨城県産ばかり見る感じですね。
いや、こちらではちょっと違いますね。
ですよね、
はい、はい、
まあ、うん、こちらではね、まあ、九州でたくさん作ってるので、うん、なかなか茨城県のものが入ってこないんですけど、
うん、
はい、まあ、さつまいもそうなんですよ、
うん、
あとメロンもそうですね。
メロン、
はい、
へえ、
はい、あとピーマン、
ピーマン、
はい、ピーマンも全国一位、
は
い、まあ、ここ九州では宮崎県という一大産地があるので、で、まあ、長崎でもたくさん作ってるので、
うん、
なのであまり見ないですけどね。
うん、
はい、あとはですね、うん、あ、まあ、これもまあさつまいもに関連してるんですけど、干し芋。
干し芋、
はい、干し芋、あと水菜。
あ、水菜、
はい、
はいはい、
と小松菜。
小松菜、
はい、とチンゲン菜。
ほとんどじゃないですか。
ね、多いですよね。あと栗。
素晴らしい栗、
はい、あとセリ、
セリ、
はい、あとはこれは野菜じゃないですけど、鶏卵、卵、
は
い、あとこれも野菜じゃないですけど芝、
芝、
はい、あと全国2位のものもいっぱいあるんですよ、
うん、
レタス、
うん、レタス、
はい、あとこの手元の資料にはないんですけど、サニーレタスもなかなか結構いい感じだと思います。多分これここに書かれてない全国1位とかもあるんじゃないかなと思いますね。
すごい豊かですね、茨城県って、
はい、うん、はい、であと2位のもので白菜、梨、ごぼう、パセリ、落花生ってあるんですよ、うん、
え、ほとんどじゃないですか、はい、
で 3位のものまで加えると、
うん、
ネギ、ニラ、スイートコーン、もやし、春菊、シソ、ラッキョウ、三つ葉、そら豆、マッシュルーム、こんにゃく芋ってあるんですよ。すごくないですか、茨城県。
いや、すごいです、
はい、なので、私がね、
あ、茨城県民の日を称えるわけです
ね。そうなんですよ、茨城県民の日にこうやって茨城県を称えてるわけですけど、はい、まあ、私こう常々茨城県のことはリスペクトしてたわけですよ、
うん、あ、なるほど、
はい、
戦略ともにということですね。
そうですね、うん、はい、なので、まあ、ここまでね、たくさんの品目を、うん、1位2位3位という守り続けて、うん、そしてそれをですね、うん、こうずっと作り続けてるっていうのは、うん、なかなかすごいなって。
そうですね、
はい、
う
ん、ね、あと、まあ、当然ね、1位とかではないですけどお米の生産も盛んですし、うん、はい、
なるほど、
はい、そうなんですよ。
適してるんですかね、やっぱりそういうところっていうか、
もうあると思いますね、はい、
うん、
で、まあ、これもですね、ナヤラジオでよく言うんですけど、やっぱ、うん、栽培技術もですね、
うん、
もう、まあ、皆さんがこう今まで代々努力してきたからっていうのもあると思いますね、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、まあ、楽して育てられるっていうほどのではないと思うので、
うん、
はい、まあ、そう言って頑張ってるんじゃないかなって思います、
うん、
はい、ま
あ、なるほど、
はい、というわけで、まあ、今日はですね、はい、こう茨城県をこう称えているわけですけど、
はい、
まあ、今日はですね、まあ、そのうちのですね、
うん、
一つ、うん、今が旬の野菜にテーマに絞ろうと思うんですよ、
はい
はい、それがですね、今日のテーマ、はい、レンコンですね。
レンコン、
はい、レンコン好きですか。
大好きです。
あ、私も大好きですね。で、先ほどね、ちょうどスタッフの野口さんも、
うん、
レンコン大好きで、
うん、
時々無性に食べたくなるっていうようなね、レンコンこんなにみんな大好きだったのかって思うんですけど、
うん
うん、
天ぷらとかも美味しいですよね。
そうですよね、煮ても美味しい、
吸、
うん、
っても美味しい、
そうですよ ね、
うん
ね、
うん、
ね、そんなレンコンなんですけど、
うん、
まあ、今日はですね、
うん、
レンコンにスポットを当ててお話していきたいと思います。
はい、
はい、というわけで今日のテーマ、茨城県を称えようということで、茨城県の誇るレンコンですね、
はい、
お話していきます、
はいはい、
番組どうぞ最後までお付き合いください。 農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤ、はい、ラジオ。今日のテーマはですね、今日が茨城県民の日ということで、はい、茨城県全国生産量第一、ね、レンコンについてここからお話していこうと思うんですけど、
はい、
はい、ナミさんレンコン好きですか？
好きですよ。
はい、ありがとうございます。私もですねレンコン大好きです、うん、はい、多分ねナミさんより好きだと思いますよ、
うん、そうなんですか。
ナミさんもねレンコン好きだと思いますけど、うん、私はもっと好きですよ、う
ん、どんだけ好きなんでしょうか、
はい、なんかねこんな自信満々に、ね、言ってますけど、うんうんうん、どのくらい好きかというと、うん、あのレンコンが好きすぎて、うん、前野菜を売ってた時に、うん、レンコンを一生懸命売って、うん、なんか去年の売り上げのなんか6倍くらいレンコンを売ったって、
う
ん、元々レンコンはあんまり売ってなかったからっていうことなんですけどね。であとそれだけじゃなくて食べるのも当然好きで、
うん、
あのレンコンだけの煮物を、うん、それだけを晩ご飯で食べたことがあるんですよ。すごいでしょ。レンコンだけでお腹いっぱいになったんですよ。
え、何も食べずに？
そうです。あの何も他のお米も食べてないです。肉も入れてないんです。
すごい、
はい、今日はレンコンを食べるぞということでレンコンだけものすごい食べたんです。
今なんかあの手つきのお鍋がね結構大きいお鍋ですよ。
もう大きなお鍋にレンコンをね、
あのおでんを煮るようななんか大きいお鍋ですよ、はい、
まあね、あの思い出の中なので思い出の中で大きいってあるんですけど
それ全部レンコンだったんですか？
そうなんですよ。
へえ、
もう柔らかくなるまで煮て、うん、レンコンだけとにかく食べ続けるって。
うわ、どうでした？
あのね美味しかったですよ。
あ、そうですね、
最後まで飽きませんでしたよ。
あ、飽きなかったんですか？はい、それはそれですごいですね、は
い、すごいでしょう。ただね困ったのは翌日でした。
あ、
はい、
あ、
はい、
あ、ちょっとカーニバルになっちゃったお腹が、
はい、まあ、大騒ぎでお腹が痛くなったわけじゃないんですよ、
はいはい
はい、痛くなったわけじゃなくて、はい、ね、お食事中の皆さんすいません、出続けてました。
へ、
はい、出続けるってどういうことかというと、うん、なんか座った状態からずっとこうもう外に座った状態から出れないなみたいな感じですよ。
え、気持ちよくってことですか？
あ、はい、なんかお腹が痛いとか、うん、なんかあの下してからのピーピーとかいうのじゃなくてなんか普通に出続けてる。ずっと絶え間なく出続けてるっていう状態になって。
皆さんお聞きですか？はい、
大変ですよ。その日ね、ちょうど、うん、まあ、翌日が、うん、海外旅行に行く日だったんですよ、
うん、
で、
うん、
ね、楽しみにしてて海外旅行に行こうと思って成田空港のトイレに入って、うん、もうフライトの時間なのに
出れないよ。
どうしてくれるんですか？もう早く止まらないとこう飛行機飛んじゃうよみたいな感じなんですよ。
どうしたんですか？
ギリギリ間に合ったんですよ。
はあ、飛行機でももしかしてその状態？
いや、そこまでではなかったです。そこまでではね、なかったんですけど、まあ、ずっと出続けてたんで、これどうしようかなって、これ止まらないと飛行機乗れないよなっていうくらいすごかったんですよ、ね、
痩せた？
痩せたかなあ、痩せたかどうかは分からないですけど、まあ、レンコンって多分ですね、栄養価あんまり分からないですけど、うん、カロリーあんまりないので、うん、なのでまあね、うん、ダイエットにはいいんですかね。
繊維質ありますもん
ね、まあ、
はい、ちょっと私それもらっていいですか？
ちょっとこれ真似しない方がいいですよ。
あ、そうですか。
まあ、確かにね、うん、太りはしないと思いますけど、なんかもうちょっとバランスのいいね、うん、感じがいいと思います、うんうんうん、ね、茨城県の誇るさつまいもとかも一緒に食べたらいいんじゃないですか。
そうですかね、
はい、そんな単純な問題じゃないかもしれませんけど、
なるほど、
まあ、まあ、レンコンだけ食べるっていうのはね、うん、まあ、レンコンが大好きすぎる私のこの失敗談ですね。
なるほどね、
はい、ね、まあ、大好きだからといって、まあ、それだけ食べるのはね大変ですよということですけど、
私もう今ちょっと目がキラッとしたんですけど
一回ぐらいやってみてもいいかもしれませんけどね、はあ、レンコンだけ食べ続ける。
でもそのお鍋ごと食べ続けられるかっていうとちょっと疑問なんですけども。
そうですね、
自分的には。
じゃあきんぴらもやって、
きんぴらですね、
で天ぷら、まあ、天ぷらも ね、いいかもしれませんね。
なるほど、ね、ちょっとやってみたいと思います
まあほどほどにお願いしますね、はいはい、ラジオお聞きの皆さんもねほどほどにしてくださいね。なんかこれ聞いてからそういうことならって言ってね、やってもね、はい、ラジオね、こうそれ言われても困りますからね。
うん、はい、私もねレンコンがどれくらい好きかというとですね、はい、あのですね、はい、偶然にもですね、はい、ここに来る前にね、はい、動画を見てたんです、はい、お料理の動画を見てて、はい、でレンコンのなんかこう、はい、なんかこうチーズで挟んで焼くやつ、はい、あ、これ簡単でいいなっていうのを見て、はい、来たところなんですよ。
来たら今日がレンコンがテーマだった。
テーマ聞いてなかったんで、
う
ん、
そうですよね、
うん、レンコン、はい、だから私はね予知するぐらい好きなんですよ
なるほどね、このレンコン好きなね我々2人 が話す、
ナ
ヤラジオのレンコンっていう
ことですね。そう、もうすでに見通してたということですね。
あ、でもそれはね、あの見通すっていうのは、うん、なんかこうまさにレンコンですよ。
あ、
レンコンは見通すんですよ。
あ、そうですね、はい、そういえば、
はい、
おせち料理とかで、
はい、ね、あの、皆さんも聞いたことありますか、なんかね、おせち料理で、なんかそれぞれ、
ね、意味があるんですよね。
そう、言われがね、あって、で、なんでしょう、なんかごぼうはなんかまっすぐとか筋が通ってるとか、なんか数の子は子だくさんとかあるんですけど、まあ、そんな中で、レンコンはね、あの穴が開いてるので、
まあ、見通すというかね、
はい、見通すっていうね、ね、まあ、本当に見通すのかっていうとね、どうなのかって思ってたんですけど、まあ、もしかしたら本当にあるかもしれませんね、うん、今日の
あると思いますよ、もうすでに私は見通すぐらいレンコンが好きだということをあのインプットしてきたわけですから。
なるほど、
はいはい、今度のお正月もレンコンを食べながら、はい、またそれを思い出してやっていきたいと思うんですけれども、はい、もうメンタル的な話になりますけれども、はい、やっぱりそうやってその、はい、いろいろな言われとかっていうのは、はいはい、あの、ある種やっぱりその私たちの、あの気持ちの発火ボタンになったりすることがあるんですよね。プッシュしてくれるというか。
なるほど。じゃあ穴がち単なるおまじないみたいな、そういうのでもない
っていう、うん、そうですね、うん、いや、あの、まあ、ちょっと、まあ、アンカリングっていう言葉を使うんですけど、はい、アンカーっていうのは怒りを下ろすっていう意味なんですけども、
つなぎ止める的な。
そうですね、はい、だから、まあ、要するにそういうなんかこう前向きな言葉で自分を発火させて、はい、そして自分の中に取り入れていくっていうことを繰り返していくうちに、はい、まあ、私は先を見通す力がちょっとあんまり、あの、苦手なんですっていう人も、はい、まあ、このレンコンを食べながら、私は、はい、私は先を見通す力がある、ある、ある、あるって言いながら食べて、はい、こう繰り返して食べていくうちに、はい、自分の中に、あ、先を見通す力があるんではないかっていうふうな、はい、もう発火ボタンが押されているわけですよね。
なるほどね。
すると、はい、やっぱりその見通せる力が本当に出てきて、はい、来るというね。人間ってそういう力がありますので、はい、うん、どんなことを、まあ、あの、発火ボタンに使ってもいいわけじゃないですか、はい、
たまたまレンコンがそのきっかけ、
そう、はい、言われと言いますかね。
なるほど。で、その、じゃあ言われっていうのも、ね、その、まあ、普段意識してなくてもその言われをこうなんとなく頭にインプットして、
う
ん、
そうですね、それを繰り返し繰り返しやっていくうちに自分のものになるというか、はい、
じゃあこれあれですね、レンコンをおせちの時だけじゃなくて、
う
ん、なんか日々食べながら、
そう、私たち好きですから、
そうですよね、見通す見通すって、
そう、見通す見通す
そう、ね、
シャリシャリ、
そうですよね、ですね、あの、はい、別になんか予知能力が芽生えるとかそういうのじゃないですもんね。
そうですね、
じゃなくてこう、うん、まあ、先々のことをこうなんかこう知らず知らずに無意識にこう考えたりとか。
そうですよね、まあ、どうかしたらもう女性とか特にもうそこしか見えないっていうことが、はい、多いじゃないですか。
集中、
よく言えば集中なんですけども、はい、もうそこしか見えてないでしょっていう場合に、やっぱり先が見通せなくなる場合があるじゃないですか。
で、そういう時に、うん、まあ、私は、まあ、しょっちゅうレンコンを食べてるから先見通すわくらいに、
うん、そう、そんな感じでいいと思うんですよ。もうちょっと軽い感じでね、はい、うん、あ、もうちょっと今これに固執してるなって思えば、まあ、レンコンとは関係あるのか分かりませんけど、はい、レンコンの、ね、穴をこう目で、ね、はい、こう見ながら、
そうです
よね、こう食べる時
にお箸でこう持ち上げてね、
そう、はい、私には、うん、あの、いや、今はこうだけども先を見通す力があるっていう風な、はい、まあ、発火ボタンになれば、
なるほどね、
うん、
そしたら ね、
またね、はい、なんか違った自分が発見できていいんじゃないかなと思うんですけど、
そしたらレンコンがね、あのね、あの、お通じが良くなるだけじゃなくて、
もうお通じも良くなって、
お通じも良くなって、先を見通すお通じも良くなると、
万歳、
すごい力ですよね。
すごい、
茨城県が誇るレンコンですね、
はい、本当ですね、
うん、まあ、そんなね、まあ、言われがあるということだったんですけど、はい、まあ、私ね、あの、去年の 年末だったかな、
はい、
あの、ナヤラジオでおせち料理を、うん、特集したときに、
はい、
あの、ちょうどね、野口さんとね、お話ししたんですよ、
はい、
あの、言われがあるって言ってもそんなこじつけじゃないのかなとか言ってたわけですよ。
あ、お二人して、
そう、二人、あ、私が勝手にそう言って、
困ってしまいますね、
野口さんがそんなことないと思うよって言うんで、まあ、私がじゃ あの試しにね、何でもいいから、おせちに入ってないものでも何でもいいから、うん、言ってくださいよって、そしたらね、それを自分が今この場で即興で、うん、あの、言われをね、つけますからって言って、
うん、
ね、あの、まあ、例えばね、カレーとか言われたら、うん、カレーはね、カレーに活躍するとか、
うん、
あとね、あの、なんだろう、あの、なんでしょう、 ケーキとか言われたら、うん、じゃケーキは景気が良くなるとかね、
うんうんうん、
あとはねプリンとか言われたらプリンはね、うん、お肌がプリンプリンになるとかね、そんなことを言ってね、あの言われのことをね、私こう散々ね懐疑的な見方をしたんですよ。
ちょっと言われというよりはそれも親父ギャグに近いような気がしないでもないですけどね。
即興でね言うんで、まあ、どうしてもねそんなねこう、はい、レベルが低くなってしまうわけですけど、
なるほど、
そうやって、うん、ね、言われとかって意味あるのみたいにね、去年までは思っていたわけです。
なるほど、
うん、はい、なんですけ ど、はい、
う
ん、今の話を聞いてね、
うん、
ああ言われ大事だなと、
うん、はい、そうですね、
はい、
う
ん、なんか単なる気休めじゃないなと、
うん、
はい、そうやって、ね、こう食べながらこう思ったりすることでこう日々の行動とかがこう無意識にちょっと変わってくるのかもしれないなって、
うんうん、美味しく食べながら、
そうですよね、
うん、
はい、
うん、
そう考えるとレンコンの価値上がりますね、う
ん、すごい上がるんじゃないですか。
ですよね、
自然的に茨城県の価値も上がるんじゃないですか、
はい、あ、だと思いますよ、はい、そんなすごい野菜を全国1位で作っているっていう茨城県、
うん、そうですね、
すごい、まあ、今日は、ね、茨城県を称える日なので、
はい、
はい、ということでね、そんな素晴らしいレンコンなんですけど、
はい、
まあ、まあ、当店農家バーナヤはですね、
うん、
レンコンのメニュー、
うん、
ね、レンコン酒ないのって言われたことあるんですけど、レンコンの果実酒はないです。
あ、よかった。なんかちょっとあんまり想像しにくいから。
そうですよね、香りがそんなにないので、
はいはいはい、
なので果実酒にはできないかなと思うんですけど、ただレンコンのお花、うん、ハスの花、
うん、
あれはなんかベトナムあたりでお茶になってるので、うん、
ああ綺麗ですよね、
はい、
ハスの
花もう本当、はい、うんうん、綺麗ですし香りがいいらしいですね、
うんうんうんうん、
なので、まあ、それのお酒とか作れるのかなと思ってるところですね。
うーん、うん、
あとは、まあ、まあ、レンコンの、その、まあ、大事な根っこの部分ですね、
うん、
はい、あれは、まあ、当店ではピクルスになってます。はい、レンコンのピクルス美味しいんですよ。
え、あ、レンコンのピクルスね。
はい、レンコンのピクルス、はい、お花じゃなくて根っこの方。
根っこ、あ、ね、そうだ、根っこだ、あれは、はいはい、
レンコン根っこですもんね。
あ、そうだった、はい、根っこってなんか、はい、どんなんだったかな、
はい、まあね、皆さんが見るあのレンコンね、うんうん、あのレンコンは、ね、土の中にあるんですね、
うんうんうん、
はい、沼みたいなところに生えてるんですけど、
うん
うんうん、まあ、そのね、うん、根っこの部分のが、まあ、普通に食べるレンコンなんですね、
うん、
でそれはですねピクルスにしたら結構美味しいんですよ。
うん、はい、ピクルス美味しそうですね。
そうですね、なんか、まあ、根菜類って、まあ、割と保存が効くものが多いじゃないですか。
そうですね、
はい、
うんうんうん、
なんですけどピクルスにしとけば、うん、もう結構そのなんかレシピとかでは、まあ、早めに食べましょうみたいに書かれてるんですけど、
う
ん、まあ、結構長持ちします、
ね、日持ちするという
か、はい、かなり日持ちするので、
うんうん、
まあ、農家バーナヤでは、まあ、レンコンのピクルス、うん、さつまいものピクルス、あとごぼうとか、
うん、
はい、まあ、そういったいろんなね、根菜類ピクルスにしてるんですけど、
うん、
結構ね、ピクルスって、ね、根菜のやつ食べたことないって方多いんですけど、意外とこれいけますよ、おつまみになりますね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
もう全然初歩的な質問になるんですけど、
いいす、
レンコンって今の時期だったんですね。
あ、そうですね、はい、今ぐらいから収穫が本格化するっていう感じです、ね、
ちょっと寒くなる時に水の中に潜ってっていう感じですよね。
はい、だから大変ですよ。
大変ですよね、
はい、まあ、重機で掘ったりとかする場合もありますけど、
うんうん、
まあ、なんでしょう、こう胸のところまである長い長靴を履いて
です、ね、
入っていくとかいうケースもあるので、うん、
大変だ。
はい、だから寒い時に、うん、なんかもうね、もう水の中に、うん、泥の中に入って取るっていう、うん、ね、そうやって頑張ってねレンコン作ってるわけですよ、う
ん、だから美味しいんですね。
そうですね、はい、もう手間がかかってね、苦労もかかってるわけですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、というわけでですね、
はい、
お送りしてきました、はい、ラジオもそろそろねお別れの時間になってきましたが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、今日はですね茨城県の日ということで、県民の日ということで、茨城県の誇るレンコンをテーマにお話してきました。
はい、
はい、来週はですね、
はい、
はい、農業を支える、化学メーカーさんに、
うん、
はい、オンライン出演していただきまして、農業を支えるプロの、思いを聞きたいと思います。
はい、
はい、来週再来週は2週にわたってプロフェッショナルの話を聞く情熱ナエラジオをお送りします。
あ、情熱ラジオ、
はい、
はいいですね、
はい
はい、楽しみです。
はい、皆さんぜひ楽しみにしてくださいね。はい、はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございまし た, ご案内は農家バー内の淵上啓樹と
レンタルコーチの美野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバ